はい、皆さん一週間ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、盗まれたくないものといえば居場所なこたつと、
自由は盗まれたくないおまけと
現行データが入った外付けハードドライブを盗まれるととても困る旗と、
愛病のひとみちゃんを盗まれたら生きていけないタンタンです。
深い。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないからになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手におっとーけする映画制作型トークバラエティ番組でーす。イエイ。あー、イエイ
イエイです。
さあ、9月1日になりましてね。
イエイ。
暑さ抜け切ってたと思ったんですけど、全く暑いです、まだね。
イエイ。
ということでね、ラインナップ発表しましょう。今回はね、今までとちょっと違いますね。まず先にミニお題トーク、そして急げ映画館、つまりね、募集しやすい形でちゃんとやっていこうという今後ちょっとできればこの形にねしていけたらいいなと思ってますよ、うん、ということでね、
うんうん、
はい、そのままいきましょう。第76回ドイラジースタートー誰か言ってー。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、やっぱりこの季節ですから泥棒映画ね、巷に泥棒もいっぱいいますから、うん、皆さんからね泥棒映画たくさんいただいておりますそれでは発表させていただきます。ラジオネームザックリスナイダーさん、インセプション。夢の中でアイデアを盗むという発想自体でもう100万点、しかも主人公が夢の見過ぎで心を盗まれているカリオストロ展開にはさらに激アツ、こっちまで駒回したくなりました。あとスリのシーンは環境音しかなく撮り方が圧巻、そこだけでも一見の価値大ありです。白黒なので体力のある時にぜひ、ラジオネーム前田直樹さん、ルパン三世カリオストの城、泥棒映画の最高峰でありルパン作品の中でも一番の出来の作品です。何度見ても新たな発見することに驚きが隠せません。セリフも名言ばかりで、奴はとんでもないものを盗んできました、あなたの心ですはあまりにも有名です。
あ、モノマネした
そして泥棒役者、あー、これ見てなかったな。関ジャニ∞の丸山隆平さん主演のコメディーです。元は舞台の映画化ということなので場面展開がうまい。泥棒に入った屋敷で起こる思い違いによる2点3点するストーリーに、なぜこれが話題にならないのか不思議なくらいおすすめできる作品です。
おー。
ラジオネームピカチュウのパパさん、12人の怒れる男、狼たちの午後などで知られる巨匠シドニー・ルメットの遺作、その土曜日7時58分
は、
僕が見てきた映画の中でも一番ダメダメな宝石強盗兄弟が登場します。兄のフィリップ・シーモア・ホフマンと弟のイーサン・ホークが、兄が計画を練り弟が実行するという形で土曜日の7時58分に宝石屋を襲撃するのですが、とにかく実行犯の弟がダメダメなのです。間抜けな上に腰抜けでもあるから、ちょっとした誤算にすぐパニックになってしまい、無駄な殺人をしたり監視カメラに撮られたりと致命的なミスを次々に犯してしまいます。彼の間抜けさには思わず笑ってしまいますが、映画が進むにつれてこの兄弟がどんどん追い詰められていく様を見ると次第に笑えなくなってきます。ラストにはゾッとしますよ。適当に練られた計画や無効水な行動が時には命取りになることを教えてくれる怖い泥棒映画です。ラジオネーム頭脳少年さん、僕が思いついた泥棒映画はタランティーノ監督のレザーボアドックスです。オープニングリトルグリーンバックが流れる中、ブラックスーツを着て歩く男たちの姿は何度見てもしびれます。あと後半倉庫でブロンドが警官の耳を切るシーンは一見残酷ですが、ラジオからかかるスティーラーズホイールの曲がポップでかっこいいので、残酷なシーンというよりはかっこいいシーンというイメージで記憶に残っています。ラジオネームかやさん、お久しぶりです。泥棒が出てくる映画でまず思い浮かんだのはホームアローンです。これ絶対死んじゃうだろうと泥棒側が暴れに思えてくる罠のバリエーションと残虐さが楽しいです。旅行中の金持ちの家に主人公が泥棒しに行ったら猟奇殺人犯が罠を仕掛けて獲物を狙ってたという R18 版ホームアローンのような罠男もおすすめです。ラジオネームサハルさん、泥棒映画といえば一人の少年と泥棒二人組の壮絶な攻防を描いたホームアローンでしょうか。おー、うん、続きますね。幼い頃に何度も見た映画でこれを見て、俺も一人家に取り残されたらどうしよう、そして泥棒が来たらと脳内シミュレーションした思い出深い映画です。そしてマリッペからも来ています。 こんにちは、マリッペです。どうも。泥棒映画ということで、まず浮かんだのが、今年公開のパディントン2です。うん、前作にも負けないテンポの良さと終盤の気持ちいいほどの伏線回収で個人的に大満足だったのですが、何よりも敵役となるヒュー・グラント演じる泥棒が憎めない雰囲気に仕上がっていたのがとても良かったと思います。もう一つ、泥棒で盗むシーンが鮮やかな作品は何だろうと考えて浮かんだのがディズニーアニメーションのアラジンです。そういえばそうだね、
うん、
盗賊に追われ逃げるシーンの音楽と動きの楽しさがピカイチだと思います。アブーも最高に可愛いですよね。皆さんの挙げられる泥棒映画も楽しみにしてます。ということで、皆さんからたくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
急な呼びかけにも応じていただけるありがたいことです。
すごいよね、
やっぱね、ミニオン大特区ちょっと募集のおかしいもんね、やっぱね。聞いた時にはもう配信されてるみたいになっちゃいますね。
そうね、うん、
ということで、メールから皆さんどうですか。
やっぱり前田直樹さんが挙げてくれてるやつはとんでもない、あ、真似できないから、カリオストロの城は確かに、私なんか小学生の頃夏休み昼間よくルパン三世のアニメ見てたから、確かに泥棒といえばルパン三世だなみたいなイメージはありますね、うんうん
うんうん、カリオストロオープニングが確か強盗シーンから始まりますよ ね、
カ
ジノかどっかからお金だけバーって持って走ってるみたいなシーンから始まって、あれ面白かったんですけど、その後なんか盗んだっけっていう、まあ心を盗んでいきましたけど、そうそうそう。
一番大きな、うん、
そうだね、
だから最初それそうだね、そこを入れとかないと、そもそもルパンは泥棒ですけどないみたいな話になっちゃうか、入れたみたいな、
ね、確かにね、今回なくたっていいぐらいのね、
うんうん、
俺テレビシリーズ全然見てないから何がルパンなのかさっぱり分かってないんだけど、
うん、
でもやっぱ当時で言ったらあれはものすごいイレギュラーな作品でしょ、ルパン三世からしたら、
うんうんうん、だから当時あんまりヒットしなかったんだっけ、あの公開した時はね、
そうなんだ、
みたいなのもあるみたいな、
ね、だからなんか後からこう評価がグイグイ上がってきたタイプの映画だから、
もともと多分原作漫画からそうだけど、うん、もっとね大人の雰囲気の作品だしっていうのもあったし、だからちょっと雰囲気変わっちゃってるよねっていうのは、
うん、
あの小栗旬とかもねやってましたよね。
あ、そうなんですか。
そこ広げるん
だ。ルパー、そこ、ルパー、今日ルパーじゃないから。
そこに向かって広げるってい
う。いや、やっぱ泥棒の代表格としては、やっぱりルパン三世、うん、ルパン三世の方ですよね。
うん、
別にアルツェーヌ・ルパンとかじゃないですよね。
うん。まあ日本だと、
うん。っていう、やっぱイメージはありますね。そしたらね、正直怪盗キットとかね。
ああ。
そうなの、
うん。
まあそれもなかなか泥棒ですよね。
うん。
うん、
さあ、他にありますか、メール。
あ、じゃあアニメでつなげて。
はい。
マリッペさんのアラジンですね。
そうだよね、
アラジン泥棒でしたね。
言われてみたらそうだと、
うん、泥棒をしながら生活し、それでお金を稼いでるみたいなキャラでしたね。
悪いやつだった。
俺アラジン映画よりね、スーパーファミコンのゲームでめっちゃハマってなったのって、俺それでホバリングって言葉を覚えましたね。
へ
ー、
おー、
うん、すごいんですよ、なんか風呂敷みたいなのバッて広げて、
はいはい、
空中からフワーって来て、
はいはいはい、
で着地するんですけど、その後普通にアブーがついてくるんですよね。お前どこのルートで来たんだみたいな感じで、さっとまた乗る、肩に乗るみたいな、アブーすげーなーみたいなね、気持ちになってどうでもいい泥棒感で、あとトマト投げるんですね、スーファミだとね。トマト、
お
ー、トマト100個ぐらいしか持ってないから大変です。
あ、そうなんだ。
あ、そんな使っちゃダメですからね。
殺せるの？
あのね、やっつけられますよ、
敵
を、うん、いや楽しいんですよ、今やったら楽しくないと思うけど。
あ、ディズニーだと塔の上のラプンツェルに出てくる、
はい、
うんうん、フリンライダーって名乗ってる本当の名前が、ユージーン、そのラプンツェルと一緒に旅をする男の子ですけど、はいはい、最初がもう盗賊で、でその王冠か何かを盗んで、そこで捕まりそうになってっていうところで出会うっていう話なんですけど、オープニングのあたりが、だから、あ、ディズニーって結構こういう泥棒とか結構出してくるなって思いましたね、
うん、
見てた時に。アラジンもそうなんですけど、
だから改心して成長していく物語する時に、うん、手っ取り早い設定ではあるんですよね、
う
ん、であとその殺人を犯したとかだと結構気持ち的に乗れなくなるけど、
うんうん、
泥棒ぐらいだったらみたいなのも多分、
うん、
境界線がちょっとある、
ね、ちょうどいい小悪党みたいな、
そうそう小悪党だよね、うん、まあ、ざっくりサイズ上げてるインセプション、
うん、
夢の中でアイディアを盗むっていうのは、別にこいつらだけじゃなくて、日常的にされてるんですよね。それを防止するためにお偉いさん方は夢講習みたいなの多分受けて防衛してるんですよね。でこいつらのやってることは逆ですからね。植え付けることが目的の人だから、実は泥棒っていうか、まあプレゼント野郎ですよね。夢泥棒は実はしてない、
はいはい、ただ植え付けがすごい危険だから、
そうそうそう、
あんまやっちゃいけないんじゃないかみたいな、
うん、危険だしやるのもすごい大変だからっていう、うんうん、ことですもんね、もともとは。
夢の中でアイデア盗むって、そっか、アイデアも盗むだなっていうのは改めて言われてみればね、まあ現実的な話でね。
そうだよね。
そうそうそうそうそう。あ、でもやっぱね、あれですよね、そのピカチュウのパパさんのね、出してるあの、その土曜日7時58分。これね、放題めちゃくちゃいいと思うんですけど。
放題いいっすね。
本当に。だってフィリップ・シーモア・ホフマンとイーサン・ホークが兄弟なんですよ、まずは。
見えないもん、まず。
まあまあまあまあ。プロ集団とかじゃないからさ、思いつきとかでやるような、だからこれ兄弟で自分の親のお店かなんかだっけ、そうそうそう、とかをやるとかでっていうやつで、だからそういうところで甘々でやっちゃって、とんでもないことでコロコロコロコロ転がっちゃって、これ舐めてたらっていうのはね、これは大変だなと思って、だからファーゴとかにも近いよねっていう、ファーゴはちょっと泥棒ではなくて誘拐側ですけど、まあちょっと似たような感じで毎日舐めていろいろ考えちゃダメだなと思います。
まあだからシドニー・ルメットのそのピカチュウパパさんも挙げてますけど、狼たちの5個もまあそんな感じですから、銀行強盗するんだけど、全然こいつら計画練ってねえじゃんっていう、ずさんな感じでアルパチーノをやっていくみたいなね、間抜けだなみたいなね感じ。
はいはいはい。
ホームアローン挙げてくださってるのがもうカヤさんとサハルさんなんですけど、これマリッペいたら間違いなくホームアローンを拾っているでしょうという。
子供と思って舐めたらね、すごいひどいことされるっていう。
そうそうそうそう。
やっぱ舐めていろいろやっちゃダメだなって。
サハルさんも言ってましたけど、脳内シミュレーションはね、しますよ。今学校に来たらとか、どういう仕掛けを作っとけばこうなるかなとか、試したりしません？
試しはしないです、
ね。試ししないです。
頭の中で。
そうそうそう。
一回試そうとすることもあるけど、全然何もうまくいかない。ピタゴラスイッチ的なものを全然作れないっていうことに気づいて、あれは無理なんだなっていうふうにみんな成長していくんですね。
いろいろメールのもらって、そういえばと思ったんですけど、ね、そう、インセプションでクリストファー・ノーラン。泥棒映画というか、やっぱ俺ダークナイトの最初の銀行強盗シーンがもう あそこのシーンだけでちょっとすごい、
そうね、
なんかやばいっていうか、最高っていうの印象を残ってて、意外とあれ泥棒映画だなと思って。
そうだな、
すごい鮮やかにね、なんかこう最初だってアメコミヒーローもんと思えない感じだもんね、なんかこう
全員ピエロの覆面して、
そうそう、
あ、お前がジョーカーかいみたいなね、普通に小悪党かと思ったらみたいな
っていうね、あれすごくうまい、本当になんかただの犯罪映画として超レベル高いみたいなのがいきなりあって、あれこれバトマン出てくんだっけみたいな始まりっていうのをちょっと思い出したな、
ね、特にあのタイトルで映画館普通に行った人は、バットマンだと知らずに行ってる人全然いると思うよね、っていうか俺もそうだった気がするもん。
あ、本当、
当時はそのバットマンビギンズとかも見てないし、なんかダークナイトっていうやつ見ようみたいな感じで見た気がする。
おお、
そしたら後からバットマン出てきて確かに驚いた気がする
。本当。おお、リアルにいた、あとなんかまあそういう感じでいくと前田直樹さんのルパン三世カリオストの城で宮崎駿でちょろっと泥棒っていうので、まああのラピュタがすごい好きですけど、ドーラ一家はね皇族ですから。
支度が早いやつね。
そうそう。
あとは紅の豚は空賊団が出てきますけど、あれは
海賊的なやつの意味だね。
そうですね、
それはもう泥棒ですよ、ということで、じゃあ皆さんね、じゃあ持ち込みの泥棒映画ぜひお聞かせください。
イドリス・エルバが
フレンチラン、
そう、フレンチラン、イドリス・エルバがパワー系というか、まあ、格闘
パワー系
そこら辺でスリをやりまくってる男の人といろいろあって組むことになるみたいな話なんですけど、そのスリの人がイドリス・エルバに、お前あそこのバー行って情報取ってこいみたいなことを言われて、でも全然スリしかやってないからなんかどうしようみたいな感じでおどおどしながら行くけど、でも結局その作戦は成功するんですけど、そのやり方がすごい鮮やかで 印象に残ってます。それこそピタゴラスイッチみたいな感じで。
あったあった。あのバーでなんか酒頼んで、あ、
そうこぼして
ビチャーってなって店員出てきてとか、そういうのをこう全部計算して作ったようなピタゴラスイッチ感ね。
そう、あれがすごく好きです。
あれ確かにいいですね。
やっぱりそういうシーンがある映画、私結構気持ちよく見れるので、
だからまあ本当流れ的にはだからコンビ映画とか
ね、対局刑事と犯罪なんかの対局を組ましたっていう感じは
めちゃめちゃある気がする。
面白そうか、なんか生まれそうみたいな感じで、まあちょっとずれるけどね、はい、あの羊たちの沈黙はそういうことだしっていう、
あ、まあ確かにね、本当の犯罪者にタッグを組む的な、まあ確かにありがちありがち。あ、
鮮やかに盗むといえば、さっき言ってたスリの鮮やかさとは全く違う鮮やかなんですけど、うん、グランドイリュージョンっていう、
あれ泥棒映画だ、
はいはいはい、
マジシャンたちがこれは盗んでるのかいみたいな、こっちもよくわからなくなる
遊んでるだけか、
ね、遊んでるし、なんならもう映画見てる人たちにやってるっていうね、自分たちの危機を乗り越えるためとか物を盗むためとかではないよね、うん、もう本当に、うん、映画に来てる人たちをちょっとね楽しませるための
最高ですよね、うん、
映画の中で2回お札の雨みたいなのが降りましたもんね、うん、最初の頃と最後の方と、あれは何だったんだろう、
劇場に降らしてくれてもよかったんですけど、
ね、確かにね、あれはあそこまで行くと魔法ですけどね
まあ、
うん、
これはあの重たい泥棒の話なんですけど、
もう
真夜中のゆりかごっていう映画で、あのニコライ・コスターワルドが主役なんですけど、あのキング・オブ・エジプト の、
うんうん、
あの神のやつですね、背丈やつ、あの人が主役なんですけど、まああれですね、赤ん坊を泥棒するっていうね、
はいはい、
刑事なんですよ、
うんうんうん、
で通報を受けて駆けつけてったお家では育児放棄を してる現場を見ちゃって、赤ん坊ほったらかしにされてて、でなんかすごいドラッグやってるような親が口論してるみたいな、はいはいはい、うーわーみたいな状況を見た後で、
はいはい、
自分家も同じぐらいのね赤ん坊がいるんですけど、
はいはい、
その子がねなんかちょっと不良のことがあって亡くなっちゃうんですよ。
あーそっちか。
そう、死んでしまって、じゃあってことで思いついたアイデアが、
うん、
子供を取ってきて自分たちの子として育てちゃえばいいんじゃねえのみたいな、
うん、あ、だからこの子も幸せになるはずみたいな、
そうなんですけど、ドスーンですよ、
はいはいはい、
最初何にも考えず見てたらね、まさかこんな話とは思わず、
うん、
やめてっていうね感じのね、気持ちになって、もう最高の映画だったんですけどね。
ほうほうほう。
ああ、
ぜひね、
ぜひ赤ちゃん泥棒。
赤ちゃん泥棒って映画もありますね。
そうか。
公園兄弟か。公園兄弟で ねありますね、うん。でも赤ちゃん泥棒はある意味赤ちゃん泥棒枠で結構いろいろあるね。
あるね。
まあ最近ねブリグズビベアもそうだし、もともとでね、うん、とか、あと日本で言ったらあれか、八日目のセミか。
八日目のセミもそうですね。う
ん、そういうのいろいろ出てくるなって
思う。万引き家族もまあそんなもんかな。
まあそうそう、
ね。てか万引きがそうですね。
そう。万引き家族はもういろんな意味でね。いろんな意味で。
万引きは泥棒です。
そう。
ダメです。皆さん、赤ちゃんはダメです。
全部ダメです。
あ、全部ダメです。
ルパンの話に戻るんですけど、
うんうん、
ルパンカリオストロだと心を盗んでいきましたっていう話になるんですけど、
うん、
クローン人間で劇場版だと、
うん
うん、ルパンが夢を盗まれたから取り返しに行くって言って最後の戦いみたいなところに行く。
何インセプション的な、
夢泥棒さん、
夢泥棒
でちょっとこれ複雑なんですけど、ルパンは夢を見ないっていうシーンがその前にあったので、どういう意味かっていう、なんか、
うん、
結構いろんな方がこうじゃないかって考えてる話なんですけど、
あ、複製人間って書いてクローン人間
ですね。これ読み方はどうなんだろう、漢字で複製人間のやつです。
あ、ルパン三世、ルパン VS 複製人間、カッコではルパン対クローンって書いてあるな、
よくわかんない、
本来的にはルパン対クローンなんだ。
どっちなんだろうな、
うん、まあ、でもそれが最高傑作という人もいますからね、
うん、
やっぱり、
うん、あっちも人気ですね。多分これはまだその宮崎駿っぽい感じのルパンよりちょっと手前ぐらい、もうちょっと大人めな感じの雰囲気のルパンですね、
うんうん、時期的にもカリオストロの前ってことですね、
うん、前ですね、
1個前か、
うん、
じゃあ俺いきますか。
うん、面白いね、はい、
ザクリス・ナイダーさんがねスリーっていう映画を出しましたけど、はいはいはい、 別のまんまスリって映画がね、
それすげえジョニー・トーなんじゃないですか。
ジョニー・トーなんですけど、ジョニー・トー監督のスリっていうのが本当に好きなんですけども、なんかね、ジョニー・トー監督のイメージだと、やっぱり香港のワール的なこととかで、マフィアのプロ集団のチーム男子的なイメージが強いんですけど、まあこれもちょっとスリ集団みたいな、あれするんですけど、もっとね、ライトでおしゃれな感じなんですよ、射殺で。ラストのね、スリシーンがあって、雨の中の。結構長い、そこはねもうすんごい最高なんですよね。なんかザクリス・ナイザーさんの上げている昔 の、はい、のね、主力のスリーも環境音しかなくみたいな感じで喋らずとかったんですけど、はい、そのシーンもやっぱこう言葉となくて、雨の中でたくさんの人たちがこう傘さしながら、放射線とかいっぱいいる中で向かい合いながら敵対するスリーの人とこう近づいてってこうスリし合うみたいなやつで、でもねすごい
スリし合う、
そうちょっとそうさささささみたいな、なんかそのだからそのカンフーのね技を掛け合うじゃないけどのちょっと応用版みたいなことなんだけど、そういう格闘な感じなくて本当におしゃれで撮り方が、でそのシーンとかがシェルブルの雨傘をイメージした演出が入ってたりとかするとかもあって、小粋でとてもいい映画なので、ジョニー・トーっていうかこうお得臭そうなイメージ持っている方がいたらね、ぜひこのスリを見てほしいですね。でほら香港ってもともとイギリス領だから、実は街並みってちょっと洋風なというか、そのアジアっぽくない雰囲気 の、はい、景色とかも使ってるんで、そういう意味でもね結構ねおしゃれな感じですよ。
スリシーン想像がつかないですね。
想像つかないでしょ。
今見て、そう聞いてるだけで、だってどう考えても超間抜けなシーンですよ。
いやいやいやいや。
それこの後ね、射殺とか言われたからね。
いやもう、いいですよ。
だってスリって正しい定義とか知らないけど、相手に気づかれないうちにいつの間にかないみたいな感じなのに、それをし合うってどういう、しかもお互いがスリって分かってるのに、スリし合うって成立するのかなみたいな。
確かにね。
盗まれたやつを盗み返すみたいな、
そういう感じですかね。
本当全然わかんないよね。
ちょっとわからない。
わからないです。
まあでも映画のスリシーンの本当にはぶつかって、あ、はいはい、すいません、つったら、あ、取られてるっていう。何回見たかわかんないね、もう。
腕時計とかよくなくなってます
ね。はいはい、そうですね。これオーシャンズでもね、ありますけど。ということで皆さんね、泥棒映画、いろんな憧れをこう抱くと思いますけど、実際の泥棒はね、ダメというふうにね、言われておりますね。
いや、ダメですね。
まあ、映画内だったり、まあ、お話の中の憧れに留めとくっていうのはね、一番活かすんだったらね、マジシャンになっちゃうっていうのが一番いいと思うんですね。皆さんの泥棒映画ありがとうございました。というわけで次回ですね、やっぱり夏が完全に終わっちゃうとなると、こいつらと出会う時間も減ってくる、寂しいなっていう気持ちも込めて、昆虫映画、昆虫映画あんのかなっていうねところも含めて
あんのかな、
あんのかなっていうね、はい、まあ、あでもまあ俺はもう 4,5 個ありますよ。
へー、
皆さんの思う昆虫映画ぜひ送ってください。お待ちしております。
トイラジ
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はオーシャンズ8、こちらについて語っていきましょう。
史上最強の犯罪ドリームチームオーシャンズを率いたカリスマ的リーダーダニー・オーシャンの妹デビーが仮釈放された。出所したデビーは犯罪プロフェッショナルである7人の女性に声をかけ、ニューヨークで開催される世界的ファッションイベントメット柄の会場で1億5000万ドルの宝石を盗み出すという前代未聞の計画を実行に移すというお話です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、もう超人集団ですね。嬉しい。
あ、
はい、おまけさん。
面白すぎず、つまらなくなく、程よく、ちょうどいい、オブザイヤーです。
はい。原田さん。
はい。自分が欲しがりすぎて、物足りない部分があった映画でした。
なるほど。
は
い、タン
タン。大好きなサンドラ・ブロックと、結構好きなリアーナが出てきたので、最高でした。
はい。ということでした。監督はですね、ゲイリー・ロス、有名などハンガーゲームの一作目ですね。 の監督やってたり、うんうん、あとまあここにいませんけども、マリッペ的にはビッグね、うん、トム・ハンクス主演の、うんうん、あるいは脚本、うんうん、実はこの方だったということですね、うんうん、リメイクされてからのオーシャンズイレブンの監督だったスティーブン・ソダーバーグが制作に入り、かつそこでしね、ダニー・オーシャンを演じてた主演俳優のジョージ・クルーニーも制作に入っているという、うんうん、完全に続編です体制でやってる映画なんですけれども、なんとキャスト陣が全員女性になっているというね、リブート版になった、うんうん、ゴーストバスターズ的な流れではありますね、
うんうんうん、
でまあサンドラ・ブロックとかケイト・ブランシェット・アン・ハサウェイとかいますよという素晴らしいドリームチームですということです。先ほど言ったあらすじ通りのお話なんで、
本当だね、あれでほぼほぼ言っている、うん、大枠全部
ネタバレとか特にはね特にはないんですけど、
まあ細かいところがちょっとあるぐらい、
は
い、
まあ一応ね、うん、大雑把な話は前半にしといて、はいはい、中盤以降あのもらったメールを読ませていただいて、より細かいところとかね、うん、話していこうかなと思います。それでは皆さん感想どうですか。
アン・ハサウェイはもう間違いなく全部のシーンで可愛かったです。可愛かった、ね、本当にもう360度可愛かったです。
可愛かった、
あ本当によかった。なんかね、嫌いになれないよね。
そうなんですよね、なんか、うんうんうん、映画を見るたびに上がって下がってを繰り返して前回あのシンクロナイズドモンスターで本質的には下がってで今回上がって、だ次は下がるんだと思います。
でもね、キャラクターとしてはそんな変わらないからね
金持ちか、うん、あの美貌人かで
そういう心の
ぐらいでちょっと変わるみたいな方向性が
でも結局はやっぱ大衆からは嫌われてる自分っていうのを自覚したキャラクターっていう、う
ん、だからそう、なんかあれっぽいですよ。だから実際のアハサウェイが入ってるキャラみたいな、
うんうんが続いてるってことですよね、うんうん、まあ、でも今回はなんかキュートに見えましたよね、
うん、うん、キュートでした、
まあ、あと個人的にはですね、ファーストカットで出てくるサンドラ・ブロックの顔をパーンって出てきた時に、うんうん、もうマイケル・ジャクソンが出てきたんだと思ってお
お、
ま、あらマイケル・ジャクソン何に使うんだろうとか思ったら、あ、サンドラ・ブロックじゃんこれっていう、すごい顔似てませんでした。
あんまりそこまで思ってないけど、そうなのかもしれないな。なんか
いやめちゃめちゃ似てます。最初髪型もこう横に分けてて、
うん、あとあれだよね、髪が最初ちょっとバーこう、そうそうそうそう、あの感じで実はあの顔がカチカチカチって 中身がカチカチカチってできてる感じは、鼻の形とか確かに言われると系統一緒かも。
すんげー似てて、あとであの、あの出所してから髪型とかいろいろ変えてったら、うん、あサンドラブロックになってたんですけど
はいはいはい、
あれオレンジ色の囚人服着てるから、うん、スリラーの時の服の色と似てるのかな。
いろんなところから
なんか、ね、感じました、うんうんうん、びっくりしたんですよ。だから、
はいはいはいはい、
サンドラブロックはサンドラブロックだったら
でも間ね、なんか俺ちょっとオーシャンズイレブンも、はい、見返してみたんですけど、
お
なんか昔ね若い時って言い方変ですけど見てて、
まあ、俺もそうですね。
その最初のファーストカットは踏襲してるんですね。オーシャンズイレブンもダニー・オーシャンがそのなんか出所する前にああやって受け答えするっていうところからやってるから、うんうん、一応そういう感じで始めてるんですね。
あ、じゃあ一応はリブートなんだけど、うん、続編であるという感じなんだ。
そうリブートっぽい感じに始めて、まあ続いてるけどみたいなのがあるのかなっていう感じはありましたね、うん、
あそれ面白いね、
うんうんうん、
そうですね、気心を知れたバディっぽい相手が一人いてっていうのも同じ構図ですもんね、
うんうん、
今回ケイトブランシェットが、
うん、このケイトブランシェットいいですね。
いや男前でしたね、うん、か
っこいいよね。
かっこいい、
かっこいいし可愛いところもありましたね、
うん、あ逆にだからこそっていう点も実は後で言いたいけど、
ね、あなるほどね、はい、
ケイト・ブランシェット今回パンツスーツとかパンツ姿しかなかったんですよね、うん、それもすごい良かったです。
でこう革ジャンみたいな、
革ジャン
バイクみたいな、
うんうんうん、かっこよかった。
できればそこら辺で若い女の子とか引っ掛けてほしかったですけどね、
うん、
もうコロッといっちゃいそうな感じだったんで。
でもちょっと最初のなんかお酒入れてるシーンはそれっぽい感じでしたよね、
うん、
なんかお酒を薄めてるじゃないですか、
うん、ウォッカか何かに水入れて、
はいはいはい、そうそうそう、 あのシーンで、
はいはいはい、
なんか指何本分開けなきゃみたいな、うん、そういう指導されてた女の子は結構はっって感じの反応して可愛かったです
、うん、確かにあそこ従業員女の人ばっかりでしたね、
うんうん、あそっかそっかそっか、なるほどね。まあだからそういうところをいろいろ拾っていくと大きく言ってないけど LGBT 的な話ですよねって。だからパンツしか履かないとか、
うんうん、今は本当言われてるような、まあ、差別的な問題だったりとか、まあ、民族の多様性とか、うん、LGBT の問題とか、うん、まあ、その辺の現代っぽさみたいのは、
うん、もう、ぽさがね、
ものすごいこう盛り込まれてますよね、
うん、そうですね、
ものすごい、
うん、キャラクター的にも
多様性だらけでしたもんね、
う
ん
う
ん、
でそれをやっぱこの題材でやったっていうのは結構でかいなと思って、うんうんうん、要はゴーストバスターズとかって、うん、まあ、別に男女の置き換えは可能な話じゃんっていう、それを変えるのはチャレンジングだねっていうことにはなんないけど、うん、まあ、オーシャンズはもろに男の社会の話だから、
うん、
それをこうやっぱ女性版でリブートするっていうのは、まあ、ただそれはなかったね。
ただ今回逆に舞台設定もそっちに合わせた感はあると、うん、あのファッションショーっていう、うん、そうね、ところにっていうのはあるかもしれないですね、
うんうん、
まあ、あとゴーストバスターズはそういう意味ではメンバー的にはあの体制は弱いしっていう、あのそういうアジア系がいたりとかがしないかったりとかっていう、そうそう、人種的なところはね、
はい、
うん、今回はやっぱりその辺すごく配慮して、うん、あの集めてる感じはありましたね。
すごかったです、うん、まあ11の時からね、
うんうん、
中国系はいますけど、ね、
入れてるんだけど、うん、あのそれ11の時とかちょっと偏見入ったアジア、
そうですね、
的なやつは入れてたので、うん、そういうところをなくしてきてるっていうところはあの頃から変わったんだなっていうのは、
う
ん、
そうですね、
そうですね、今回のアジア女性の扱いがすごい、もうずっと普通にニューヨークとかに住んでる普通の人っていう扱いで、うん、アジア人だからこういう感じっていうテンプレとかには全く当てはまらないキャラクターになってたのはすごい良かったなと思いました、
うんうん、あと、ね、インド系もちゃんと入って
る、そうですね、うん、インド系、うん、ミンディ・カリングさん、
うんうんうん、左にスワイプ、
ね、まあ、逆に言うとね、お金持ってるところの中国系インド系っぽい人が入るのかなみたいなのがちょっと思っちゃうっていうのはね、 ありますね、うんうん、日本人は入んないんだなみたいな、
まあね、うん、だって万引き家族ですら言われるぐらいだもんねオーシャンズエイトなんかに日本人入ったら、うん、こらうるさい人いるでしょうね
日本人側がね、
そうそうそう、
日本人側がね、観客いっぱいいるところにアピールするのが、
ね、もうお金ないですか、
あの世界的な映画なので、
うんうん、
でもあのヘレナ・ボナム・カーターの位置に桃井香織とか入れても、
ああいい、
面白そう、
ね、超いいそれ普通に日本版だね、
ちょっとこれあれだね、できる日本版キャストはいろいろ考えれそうな、
確かに
あれがありますね、うん、
うん、まあそのアジア人の人はね、オーク・ワヒナさん、
うんうん、
ラッパーの人ですね、
ラッパーらしいですね、なんか全然僕知らないですけど、
知らなかった、
あのボーイの格好と最後のドレスの姿のギャップが良かったですね、彼女は、うん、どっちも似合ってた、
まあ、あと今回のリアーナですよね、
うん、
うん、よかったリアーナー、
リアーナ史上一番超人、
うん、
だから俺あのザ・コアの時に確か言ったと思うんですけど、天才ハッカー役が出てきて、うん、もうパソコン一個あれば何でもできちゃうみたいな、
はいはいはい、
でもやつこれはもう映画的で面白いねみたいなことだったんですけど、はいはいはい、まさにそれでしたね、リアーナ、
うんうんうん、
パソコン一個あれば多分こいつ何でもできます
オーシャンズメンバーじゃないジェームス・コーデンさんっていう人が出てたんですけど、この人普通にあのコメディアンというかそういう司会業みたいなのをいっぱいやってらっしゃるのも見てたので、予告見た時になんかインタビューみたいなしてんのかなと思って、あのやってんだろう本人役かなとかって思ってたんですけど全然違いました、
う
ん、
いいよね、
いやもういい、ね、だって言っときますけどね、俺はね今回誰推しかったらね、やっぱりジェームス・コーデン推しですよ。
あ、そうなの、
はい、もうね本当にね、ぬいぐるみかよって毎回思う、何見ても、
本
当に、まあ、ちなみにピーター・ラビットの声やってましたけどね今年ね、
あ、
うん、そうなの、
そうそうそうそう、うん、
ピーター・ラビットの声なの、
そう、う
ん、日本版千葉雄大なのに
そうそうそう、
ピーター・ラビットの声全然イメージわかんない、
そうそうそうそう一番可愛かったですね
、うん、
はい、確かにね、いいキャラですね、
はい、うん、いい人だった、
歌うイメージしかなかった、
そうそう、
私は ね、
うん、歌うイメージ
ね、あれやったもんね、なんだっけあの人、
ワンチャンス、
あ、そうそう、
あ、
オペラ、
あ
の本当の話のやつね、
うん、
あのイギリスのそのオーディション番組でだって、一躍大スターになった人の、
うん、そうそうそう、
はい、こいつも誰かのなんちゃらとかなのかな、
うん、まあでもなんかね、なんか知ってる風みたいな ね、
そんな感じでしたね、なん
か、あれこいつもなんかシリーズ今までいたんだっけぐらいの気でちょっと見てたけど、うん、そういうことじゃないのかな別にね、うん、
ちょっとこのその話の内容ではないところでいくと、
うん、
まあ、今回やっぱ監督が変わってスティーブン・ソーダバーグじゃないっていうね、はい、ことで、うん、そしたらできたら撮影をねしてほしかったんですよね、
あ、ソダーバーグに、
ソダーバーグ、あのソダーバーグさん
今回やってないの、
今回やってないです、あのソダーバーグさん、まあ、カメラマンやるときは 名前変えてピーター・アンドリューズっていう、名前でやってるんですけど、だから自分の監督作品で、監督、スティーブ・ソダバーグ、撮影ピーター・アンドリューズって書いてあるっていう、ちょっと変な人なんですけど、ソダバーグさんの撮影がすごい好きで、例えばなんだっけ、マジック・マイクとかだと、最初のやつは撮って、監督もやってるんだけど、2作目は監督変わったけど、撮影は自分でやってるみたいなって、そういう感じでね、ちょっとね、今回もそういうんだとね、個人的には嬉しかったかなっていう。
今回は誰なんですか、撮影。
今回はよく知らないけど。
よく知らないんだったら、それが別名義って可能性ありません？
さらに別名義。
それはさすがにないと思うけどな。
絵的にはどうだったんですか、そのルック的に。
あ、だから、比べちゃうとなぐらいなんであれなんですけど、基本的にはゴージャスな世界描いててあれなんですけど、でもオーシャンズとかを見比べると、オーシャンズとか本当に撮り方だけでエレガントでゴージャス感があるんだけど、あんまり押し付けがましくなくて、なんかスッキリしてて、本当遮断なんですよ。まさに、絵面で。だから、後ろに映ってるのが豪華じゃなくても、なんか、ライティングとかの黄色みとかが、ちょっと高級感あって。
ああ、なるほどね。
だけど、ぼやかずはっきりさせてるみたいなとこがあって、それがすごく好きで、そう考えると、こっちの方がゴージャスなことやってんだけど、絵面的にはやっぱりちょっともったいないなって思っちゃうっていう、見比べる対象があるからね。
ってことは、つまり、その人はソダーバーグが撮ったんじゃないということですね。
気がします。気がしますね。
なるほどね。
ついでに、その、私が、最初に言ってた物足りない部分っていうのが、ほぼ撮影に関してだけなんですよ。今回メットガラっていうファッションの祭典をやってて、リアーナとかは最初の方はもう普通の服着てて体型も全く出ない服着てるけど、最後の方だと1回だけドレスになるとか、そういうシーンがいっぱいあったんですけど、もっとこう撮ってよっていうのがいっぱいありすぎて、もっとおしゃれに撮ってよって、なんかその
衣装とかを、
そういうのがあまりに多分自分がメットガラだって思って期待しすぎてたので、さらっと撮ったりさらって流されたりすると、じゃあ待って、リアーナの靴写してよとか思ってしまうんですよ、このドレス着てみんなが出てきた時にもっと綺麗に写してあげてとかいっぱい思ってしまって、だからその部分に関して、そのファッション関係とかの部分に関してだけ不満が残るっていう、う
ん、なんか要はメットガラやってる時に、ネットでまさに一番よく綺麗に撮れてる写真とかをバンバンバンバン流れてくるんで、メットガラの衣装を見るっていうのはこういう感じで見るっていうのがみんな結構あるんだと思うんだよね、きっと。そういうところで行くと、さらっと、まあみんな適当にいて、歩いててみたいな、まあ一応映すけど、なんかこう、真ん中にしてるだけだな、みたいなのが多いとか、が多かったかなって印象は。
うん。個人的に何のイメージもない。
そうそう
です。だからメットカラーって俺2ヶ月ぐらい前に初めて知った言葉だ
った。私もそんな感じ。
メットカラーの2018年が、カトリックっていうテーマがあって、ちょうどブラックパンサーのティチャラ陛下がめっちゃかっこよかったんですよ。
かっこよかった。
本当、かなり話題をさらっていった服を着てらっしゃるんですけど、そういうのを見てたので、あ、なんかもっと、お金かけたいこのメットガラのシーンにみたいなのいっぱいありましたね。
結構お金かかってそうだよね、すでにね。
うん、かかってはいるんだと思うけど、多分かけた分もっともったいないと思ったのかもしれない。
そう、もっとライトとかでもっとこうさみたいな、なんか思いが
言われてみればそうかも。
ごまかしが出ちゃうんじゃないですか、もしかしたら。ここで靴映しちゃったら、あ、ごめんなさい、このサンダルしかなかったん
で。いや
、入れません。
うん、ちょっと撮影的に絵合わせるために、ちょっと高さ出してるんですよね、とか。光のライティング変えると、生地が急にダンボールっぽいみたいなさ。
まさかの。
まあ、そんなことはないよね。
まあ、単純にそこまでそこに興味がいってないのかもしれないです。監督とか、なり、ね、撮影の人なりが。
まあ、物をしっかりしたものを頼めばそれはいいじゃないっていうことで終わってんのかな。カルティエとかがやってるんですよね。
いや、基本的にはやってるけど、だからやってるのにちゃんとそこをバシッと撮れよと思うけど、それやりすぎるとただのファッションショーじゃねえかって言われるかもとかもあるのかもしれないしっていう。
そうですね、そのバランスの、
バランスの問題はあるのかもしれないけど、ソダバーグが撮ったらなとか思っちゃいますね。まあいいや、
もっとこうさってもっとドレス見せてよとかすごいいっぱいあります。
確かに知らない側からしたら、そのメット柄雰囲気もつかめたのか分かんないぐらいの回でしたもん、なんかこのパーティーは。
あ、はいはいはい、そうね。 そうだよね、あんまりよく分かんなかったですね、あのこれだけ見ても、
う
ん、
どういう採点かっていうのはいまいち微妙でしたね。
規模もあんまりピンとこなかったし、うんうん、
なんかよくメトガラ毎年5月かなカンヌとかに近い時期にやってるからカンヌのニュースとかと同じ時期に来るんですよね。
あ
カンヌの、カンヌのね、あのレッドカーペットとか同じ時期にね、うんうん、そういう豪華なね、あの俳優と女優とかドレスとかいっぱい来るっていう時期があってね。
ちょこれから注目したいと思います、うん、
アナ・ケンドリックいるかもしれないですよ。
確かに
確かに、うん、
さあということでね、撮影の不満も出たところで皆さんからいただいたメールをご紹介させていただきます。でここからはね、ネタバレも含みますのでよろしくお願いします。ラジオネームサハルさん、オーシャンズ8吹き替えで鑑賞しました、
うん、
ちなみに全シリーズは未見です。冒頭のダイナミックな万引きシーンにこりゃすげーと膝打ち、豪華できらびやかな女性陣も相まって非常にシャレオツな映画でした。あとこういう犯罪物映画だとハッカーでなんとかできちゃう問題が発生しがちで、しかも今作はあのリアーナがハッカー役でこりゃハッカーのパワーがインフレしちゃうよと懸念がありましたが、あくまでも防犯カメラをちょっとずつずらすなど準備段階までで、終盤にパソコンカタカタ急いで動かしてロックか何かを外して大活躍という、個人的に非常に萎える描写がなくて安心しました、
うん、
不満点は本物のネックレスと偽物をすり替える展開は結構アナログな感じなんだねと思いましたが、プールに落ちてたのを見つけましたって言って偽物をつけさせるのはちょっと、絶対見つけたやつが怪しまれるでしょうし、一度紛失事案を起こしてるんだからその場で鑑定して真贋を確かめなきゃダメなのに、返却された後にこれ偽物じゃんはおかしい。
うん、
あラジオネーム前田直樹さん、評価はケイパーもの王道を行く大傑作。
お
今作はダニオーシャンの妹を中心に編成されたその手のプロチームにより宝石強盗を実に痛快に展開していき、最後にはあっと言わせる展開に大変満足しました。火の打ちどころがない作品と言っても過言ではありません。またここ最近すっきりと上手にまとめてくれる作品がなかなかなかったので、今作は非常に見やすいしオチも素晴らしかった。序盤のサンドラ・ブロックとケイト・ブランシェットのセリフの応酬から引き込まれ、アン・ハサウェイの実生活のバッシングを逆手に取った演出、うん、オーシャンズのメンバーがそれぞれ魅力があり能力を生かした宝石強奪作戦は手に汗握る展開で先が読みにくかった、
うん、
アメリカの正常を反映した女性蔑視の風潮を見事に皮肉って男性を懲らしめることに痛快でした。ネタバレになりますが、宝石盗難も保険でカバーし、結局は誰も被害に遭ってはいなく、それぞれ幸せな結末に久々に心がスカッとした作品だと思いました。続編の期待が膨らみますということで、
うん、
まあ、基本的には好意的な部分が多いのかなっていう感じのイメージですね、メールでは、
うんうんうん、
はい、ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、う
ん、あ、サハルさんの冒頭のダイナミックな万引きシーンなんですけど、あれは本当に痺れました。
あれ痺れた、なんか、うん、俺ひょっとしたらこの映画中一番上がったのあそこかもしれない
ね。
ぶっちゃけあそこが一番ボーンとあって、うん、あとなかなかいいねみたいな。
やっぱ堂々としてる人ってやっぱり怪しまれないよね、
うん、
多分それは実際の万引きに生かしてはいけませんけどね、
けど、
うん、
でもやっぱ、ないけどね、
うん、
その手があるかとかちょっと思っちゃいますよね。
ね、
商品をね換金すんのかなと思って、うん、あできないどうすんだよっつって、じゃあ持って帰ります、あ、うん、そっかそれでいいんだっていう、
ね、
うん、
しかも紙袋、
ね、
もらえる、うん、みたいな。
でも確かに返品ねとか思って、
うん、
よくありますよねとか思って、多分
いやあるある、
多分ね、お男性より女性がああいうのいっぱいやるよなって思うから、ういろんなものが試してダメだったとか、
サイズ違うないんだけど、
サイズ違うからっつってバンバンバンバン返品するっていうことが多いだろうから、女性なんか見たらいつもやってることなのにみたいな、なるかもっていう、
ね、
ある意味で
感動しましたよ、
ね、
うん、あれコスメってブランドショップって、あのブランドショップのバッグがちゃんとあるので、うんうんうん、そこで買ったらそこの紙袋っていうのがつくので、うんうん、だからどうすんだろう返品どうすんだろうって思ってて、紙袋ちょうだいって言った時に、うん、あそれかと思って、うん、めちゃくちゃ感動しました。その袋に入れてばもう絶対に怪しまれることはないので、うん、あれは本当に良かったですね。でも
売り場からこっそりなくなってますからね。
そう、うん、そうね、
まあ気づくのはすぐでしょうけどね、
うん
う
ん、
またあのホテル入る時でもねそれ誰のバッグだよみたいなさらっと取って、うん、とかさ、
でちょっと電話ね、やり取り聞いといて、うん、ああこいつらね、うん、これから帰るのねみたいな、
うん、
でそれをね出まして、あちょっと講義ちょっとあれだったんで、うん、もう一服みたいな、
うん、だからこれもよくあるねみたいなのが、うん、そのまま生かされて、
まあそれはホテルですからそれは応じますよね、
うんうん、
いやよくできてます。確かにあの怒涛の展開で、うん、かなり映画に対する信頼度みたいのは上がりましたね。うんうん、あ、これ見せてくれるんだったらなんか、うんうんうん、もうずっと楽しめるかもしれないみたいな。うんうん、これから魔法みたいなのが出てきても、比較的許せそうだなって、これだけ最初見せてくれたら、うん、っていう感じにはなりましたよね。うんうんうんうん、
そうですね。最初出所した時に45ドルぐらいしか持ってないみたいな。うんうん、そうそう、でも十分よって言って出ていくっていう、ね。
45ドルもあるっていう。うん、
かっこいい。
だからそう考えるとなんか、今すぐ大金持ちになれそうな気するよね。
う
ん、
あ、ああいうの見ちゃう
と。ああいうの見ちゃうとね。ほんと、なけなしの1800円でバーン払って映画館来てね、うん。映画見てる最中とかって真っ暗なわけですから。
おー。うん、
ここで隣の人のバッグとか持ってて、
あ、そういう話？
出てっちゃえば。
あー、怖い怖い。
怖い、あ、怖いなってね。考えたりもするよねっていう。う
ん、確かに。ねえ、やっぱそうなんだよな、堂々としてると本当になんか、だから別に盗むとかじゃない話で、
うん、
強気で堂々としてる人が強いみたいな、会社とかでも、
うん、
仕事の話とか大してできないのに強気な人の方が偉そうでなんかそこ仕切っちゃうとか、よくよく見るからいろいろ考えちゃうなって
。ありますね。
でも世の中は結構ね、うん、根拠のない自信みたいなの持ってる人がやっぱ強いっすよ。
そうですね、
結局行動力ある人ですから。
そうですね、うん、
まあちょっと堂々堂々だなこいつっていうね、まあ中ではあのコンスタンスさんっていうのがね、まあ、アジア系で、
うん、
まあ、スリやってる人、
うんうんうん、
でミニオダイでもねちょっと話に出たけど、
うん、
時計取っちゃうっていう、
うんうんうんうん、
あれやっぱあの、まあ、もともとこうスリーから派生したマジックのネタでもよくあって、ミスディレクション系って言われる、意識を他のとこに反らしてる間にやっちゃうっていうので、あれ結構ネックレスとか、一番簡単なのは時計なんですけど、意外とできるんですよね。だからそれを一番最初にね、ストリートでね、ストリートでこうやってる時のシーンを見る感じだと、ラッパー以外で実は収入得てないですかあの人、大丈夫
いや大丈夫
手の器用さで、
うん、
もうそういう風に見えるぐらい役に入ってたと、
うん、いやもう本当に、
うーん、あと結構私見た時前の席が多分外国人の方で、
うん、
海外の映画館とか行くと普通にみんな爆笑したりしてるんですけど、その人もそんな感じで、うん、ちょいちょい小ネタがあるじゃないですか、オーシャンズ8、
うんうん、
イーベイよとか出てくるたびにハッハッハッハッハッって笑ってて、私も釣られてちょっと、
あ、釣られて笑った、
大きめに笑っちゃいました。
釣られて、いいですね、いい感想だな、
クスクスってなっちゃいました。面白かったな。
フーとかピューイピューイってはないんですか？
ピューイピューイって何ですか？
指指指
指
ラブシーラブシーとかあるけど、結構そういう感あるけど、そういうのあんまなかったな。
ヒューはなかったですね。面白かったな。あのさ、最後に多分前の作品にも出てた男の人 で、ね、実はこれ以外にも盗んだのよみたいな話をしてる時に、ケイト・ブランシェットがちょっと給油を訪ねて手伝ってもらったのって言って、中国系の身軽な男の人が吊るされてるドレスとか宝石を取っていくシーンで、一個絶対無駄な動きしてるなみたいない
やもうずっと無駄な話、
うん、
ね、
やっぱそうなんかポールみたいなのに捕まって、なんか一回体、うん、足をすごい地面に水平にピュインって伸ばすシーンがあって、あれ絶対
だからもう釣り輪の競技みたいな感じで、
うん、体操選手みたいな、
そうそうそう、体操選手みたいな、なんか上水平と か、 なんか十字懸垂っぽい動きとか全くいらないでしょ今っていう、
そこのシーンが面白くて、うん、全然前のシリーズはあんまり覚えてないから、その人のことは知らなかったんですけど、はい、
まあ俺の唯一の不満点そこですね。でも
あれそうなんですよ、ね、
いや要はオーシャンズシリーズの、
あ
ー、やっぱあの中国系の人が超人すぎるから正直俺嫌なんですよ、
うん、
あのめっちゃねエスパー伊藤みたいな感じでさ、
まあまあ、
とか入って、はい、そっから音立てない感じの超人的ジャンプで棚の上にポーンとかさ、
うん、
こいついなかったらもう無理じゃんみたいな、
うん、まあまあまあ
重要度ちょっと高すぎるなって俺は思ってて、
うん、
で今回それがいないから結構嬉しかったんですよ。
ああ飛び道具がないから、
そうそうそう、
なんかもうちょっとリアリティラインがちゃんとしたところに行きそうと思ってたのにっていう、
思ってたのに、実はそのねアン・ハサウェイのつけてるネックレス、うん、奪うことに注目させといて裏側でっていうお話じゃないですか、
うんうんうん、
あそれは確かにすごい、それは納得だって思ったんだけど、
うん、
裏側で実は一番稼いでたやつは こいつなんですって出てきた時、結局お前かいみたいになって。
またお前じ
ゃん。オーシャンズ8見に来たのに俺って。お前、はいはい、8にいねえじゃねえか。
しかも男かいみたいなことで、こういう形で言えばね。
そう。そこですごい不満があって、一番稼いでるやつが男で、しかも最もフィクションラインの高い人物が、はいうん、結局一番最後に出てきちゃったっていうのは、旧ファンへの目配せではあるんだけど、うん、だから嫌なんだよなっていうふうに思って。
まあ一応ね、本人そういうことをなりわいしてる人っぽいから、うん、実際にできる人ではあるんだけどね。
いや、そうだけど、うんっていううん、今回は11から続くシリーズの日じゃないレベルが、うん、裏側で、実はやられてましたよっていう、あんななんか赤外線のレーザーみたいなのをすんごいくぐりながら、エントラップメントの世界ですよ。
そうね。懐かしい。
うん。あれだって絶対要は施設を用意して練習してってやってないはずですから。
やってないね。うん。そうだね。しかもね、やっぱり今までの見てない人からしたら誰
誰そう。誰
今までのやつだったらちゃんとやっぱり最初の11見たからあれだけど、この計画にこういう人が必要だから、そういう人を探してスカウトして、うんちゃんと練習もさせてるのは、ね、まだまだねっていう。
そうそうそう。誰だし、重要度高いし、っていうの。
言われれば確かに、あんまり考えてなかったけど。
俺結構そこで、うーわーってなったけど。
ああ、そう。
まあ、いっか。っていう。
まあ、いっかってね。うん、
最終的にはね。
まあ、だからやっぱ、まあ、いっかなので。
そう、まあ、いっかなんですよね。
本当にこのね、烈な猛暑にね、ちょうどいい映画はね。はい、
あの点の不満点もう一個言うと、今までのオーシャンズシリーズの実はこれを標的にしていたと思わせといてこれでしたの時って、はい、観客をびっくりさせるためのものであって、うん、メンバー自体は全員知ってるっていうパターンだったんですけど、はいはい、今回は主要メンバー2人以外のメンバーがそれを知らなかったんですよ、うん、裏の作戦を。だからあの時の最後の仕上げの時のメンバーが少なすぎてプラス1人中国の人が入ったみたいな形だったのがちょっと不満で、
なるほど、ね、
そこは全員でやって最後に観客にだけ実はこうでしたわっての方が良かったなっていうのは思いました。
後出し感ですね。要は後出し感の話かな、うんうん、まあでもこういう作品なんで
まあまあまあ、まあ、
みたいになっちゃう、はいはいはい、そこは不思議な魅力ですよね、うん、ある意味では、
うん、だからまあそういうね一番最初にすごいシーン見せてくれてたから結構もう許せちゃうモードに入ってるっていう感じはやっぱありますね。
うん、うん、
多少魔法が起きてもっていうのはそういうことで、うん、まあリアーナの時点で結構魔法は起きてたんですけど、はいうん、まあまあある程度こんぐらいはいいんじゃないでしょうかねっていう感じしますね。
お前田直樹さんの言ってるアメリカの政情を反映した女性軽視蔑視の風潮見事にみたいな、まあ要はもともと騙した男をだ、はい、落とすとかの話で、なんかね、なんかその辺がね若干ちょっと半分複雑みたいな、多分こういう作品としてはこれはすごく、エンターテインメントとして楽しいしいいんだけど、それとケイト・ブランシェット の、 役柄の雰囲気、スカジャン着て男マッサージ、要はもうなんかイケメンになっちゃうというか、はい、男になっちゃうっていうか、うん、っていうところをね、足開けて座らせてとかの話だけど、うん、なんかその辺が今まだここなんだろうなって思っちゃうっていう感じはちょっと個人的に思ってしまって、その辺はやっぱり何かというと、はい、まだ要は男性社会に引きずられて作ってる部分がやっぱりそこに集約されちゃうんだよなっていうところがあって、なんかもっと開いて作れるようにもっとなれればなって、だから続編気づいてってね、うん、とはちょっと思いましたね、うん、やっぱりその男に騙されたから仕返しとか、例えば中身が、うん、男性だとしても男っぽい格好だけで何かをするとかだけじゃなくて、もっと自然体としてその人を表現とかしながらもそういう性別であるってこともできるんじゃないかなとずっと思ってるところがあって、サンドラ・ブルックが出たからデンジャラス・バディっていうね、はいはい、メリッサ・マカーシーと撮ったね、うん、ゴースバスターズの太っちょ、はい、そのなんかメリッサ・マカーシーの役柄がもっとそういうのが強いね、ガサツな男にしか見えないようなことをやりすぎちゃってて、うん、やっぱそういうところはちょっとまだあるなっていうのが若干あれだなと思うけど、ここがスタートだなって思いつつ見ましたね。
うん、まあそこはでも俺ケイト・ブランシェットだとあれが自然体なんじゃないのかなって気はするんですけどね。
あ、そう、あれが自然体っていうイメージが結構まだ何かに引っ張られてる感じが俺はまだちょっとするっていう話で、すごく魅力的なキャラクターだし好きなんだけど、うん、全体的にそういうところはちょいちょい入れてるってとこ自体がまだ男性社会の何か呪縛じゃないけど、うん、何か引っ張られてる部分が少しあるって思うのが、
まあそれはあるでしょうね。
あるね。だからそれを断ち切る部分も今回そのあいつに仕返しするっていう部分があるから、
うん、どっちかというと それが引っ張られてるってことなんだと思うね、うんうん、そう仕返しするっていう発想が引っ張られてるってことだと思うんだけど、まあだからそこはねやってもやらなくてもよかったレベルの話では俺はあるなと思うんだけど、
そうそうそうそう、
でもケイト・ブランシェットに関しては、うん、要はその男性性に引っ張られていることも一つ認めてほしい女性像ではあるんじゃないのっていうふうに俺は思うんだけど、
そうそうそう、そのキャラクター自体いいんだけど見た目の形とかそういうところをあからさまにするのがちょっと
あんまりあれを男性性にちょっと引っ張られてああいう形になっているとか、うん、いう感じは全く受けないんですよ、
うん、受けないと思う、うん、
LGBT っぽくしているとしても、うん、そのファッション的にパンツしか履かないとか足開いて座るとか、うんがそっち風に見せてるんじゃないのっていうためにああしてるっていうよりは言ってたように自然なキャラクターとしての形だと思うので、うんうん、ああいうキャラクターとしてああいう女性ですっていう形なので、
そうなんです、そうなんです、うん、いや多分気にならないんだけど要は最初のキャラ設定がねしかも最後に大きいアメリカのバイクに乗るっていうことも含めて要はあれって実はマッチョなアメリカの象徴のバイクでもあるから、うんうん、実は意識入ってるなとは思っちゃうんですよね、うんうん、あの最後のバイクに乗るってこと自体が
でもある種のステレオタイプのキャラクターじゃねえかみたいな、
あまあまあ、うん、あのある意味ではそうなってるし、まあ受け方もステレオタイプの受け方になってるのを見ちゃうと感想とかみんながキャッキャしてるところが、うんうん、大体ケイト・ブランシェットの話なんですよ、
あそうですね、
そう、うん、だからああって思っちゃったっていう、やっぱあのキャラクター強すぎるなっていう思っちゃったとこもある、だからそれもなければあんまりまあそうだよな今はそのレベルだよなって思っちゃうんだけど俺は、
あキャラクター問題ですね、
うん、キャラクター問題です、ね、だから
男性性だか女性性だかっていうのの区別とかのやり方とかって本当はないはずなので、
そうないはずなのにっていうのを、うん、ああいうことしちゃうのがちょっと気になっちゃう、うん、あのステレオタイプなキャラ像が全世界に発信するエンターテインメントとしてね、うん、乗るってことは結構ねいろんな影響も大きいからなって思っちゃうっていうぐらいで、うん、まあでも別にこれはそういう映画ではないのでとも思ってるっていう話
あ
そうそうそう、
今までがゼロだったって考えれば、
あそうだから
150ぐらいは出してるんじゃないですか、ね、
だから今のレベルではここがいい、うん、でいいなと思ってるっていう、うん、ケイト・ブランシェットはあれだけどもう一個の方は、うん、あれは本当はねコタさんが言うのに今でもいらないかもしれないけどね、うん、あの展開自体は
いらないね、
あのサントラブロックのやつはオーシャンズイレブンとかと重ねてるのかなって思いました、イレブンとかもジョージ・クルーニーが元嫁を手に戻したいっていうのがその作戦の中でネックになってて、うん、その感情だけが邪魔なんだみたいな風になったので、多分サントラブロック自身にも何かがあってちょっとそう作戦の邪魔になりそうだなっていう雰囲気だけつけたんだろうなっていう気はしました、
やっぱリブート的続編なんですね、
なったって、まあ、それをだから今の感じにも合わせて復讐にしたっていう、
うん、
しかもやっぱ8から始めてるってとこはね完全にね3部作作って10でちゃんと終わるっていう、
お数字が被らない
被らない、
うん、
それはありきでやってますよね、まあ、ね絶対ね、うん、だからそういう象徴的な作品を女性版でやるっていうことに意義があったんだなっていうね、ま
あ、
ま
あ意義があった
んだからゴーストバスターズたちは違うなっていうふうに俺は思ったってことですね
まあまあまあ、
うん、
あケイト・ブランシェットで言えば水色のパンツスーツみたいなのを着てるシーンがあるんですけど、デザイナーの人を仲間にしに行く時の服が超良かったです、
はいはい、
あの服が一番好きでした、あの服欲しいです本当に一式
お
あれが一番良かったですね、今の他のドレスとか全部合わせて、うん、そういう目でずっと見てたんで、あ着替えてる、あまた着替えてるっていうのは、
うん、そうだね、だからこれマリッペがいたら、
うんうん、そうね、もうちょっと衣装的な面はね、
ただあんまり衣装には興味ない、
うん、
そうです
もんね、アンドラブロックがいればいいですね、
アンドラブロックがいればいいってね、うん、何着てたっていいですよね、
うんうんうん、オレンジでもいいんですよ、
うん、あ、うん、いや似合ってましたよ
マイケル・ジャクソン、
マイケル・ジャクソンっぽかったけど、うん、ということでオーシャンズシリーズぜひね続編が見たいなという感じのね、うん、流れになりましたね、ということで次回のルーレット回していきましょう、話題作がこれしかありません、アントマン&ワースプ、そしてこたつがサニーは本当入れたかったんですけど検察側の罪人で、そしておまけさん、
はい、おまけは一応ドラゴンマハの続編というか3作目、まあ話は繋がってないと思うんですけど、はい、SPL 狼たちの処刑台、
またさん、
はい、もちろんアントマン&ワスプです、
ありがとうございますタタン、
バーフバリの監督が前に撮った作品マガディーラ勇者転生、
そしてマリッペがママイミーヤ Here we go、 ガールさん、あ気を利かせてくれました、サニー強い気持ち強い愛ですね、ということでルーレット回しましょう、えっ、おガールさん初じゃないですかサニーサニーです、ガールさんがもう渋い顔してるってよくわかんない、ね、
副題に対していろいろ思ってるから、
あ副題に対してね、確かに、まあ、
副題に対してね、
まあ俺、あまあサニー行きましょう そろお別れの時間となりましたということで大事な告知お願いします。
はい、ロコのガワラです。私はのディフィカルト X という、ドローンフォークパンクバンドをやってるんですけれども、9月の16日の日曜日に久しぶりにライブをします。渋谷ホームというライブハウスで、11時半オープン12時スタートで、やります。で、3組出るんですけども、この3組終わっても大体15時ぐらいで終わるような感じになりますので、まあ、その後飲みに行ったり映画見に行ったりできる休日を有効に使えるイベントとなっておりますのでぜひ来てください。リフィカルテックスの他には星と獣と、クマグスというですね、すごくいいバンドにお願いをしておりますので、まあ、必要なとしてですね、気に入ったらですね、ぜひぜひ来ていただけるとありがたいです。当日僕に声かけていただければですね、いっぱい思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ただいま今流れている曲も川原さんのディフィカルト X の曲ですね。
はい、ディフィカルト X のテーマ2という曲が多分流れていると思います。
はい、
私がスタッフをしている映画ファンの集い9月のお知らせです。9月29日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで開催します。9月の17日祝日月曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケットを購入していただけますので、ぜひ検索してみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは昆虫映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではサニー強い気持ち強い愛を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでファイナルガールズ惨劇のシナリオを鑑賞していきます。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらうコーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。すでに存在している活かすキャッチコピーすごいしげさとの報告もお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターハッシュタグトイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回締め切り9月8日でございます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、9月バージョンのこたつと、
え、おまけと
はたとタンタンでした。
またね ー、
俺まだ8月かな。